寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
はい、ということで先週に引き続きまして、はい、ゴロースカイタワー宇宙ナイトボリューム1、クリスタルボールの音の、ね、心地よいこの反響の中、はい、クリスタルボールライブ公開放送をゴロースカイカフェ7個から公開収録でお送りしています。
はい、よろしくお願いします。
はい、引き続きお願いいたします。
はい、じゃあですね、今日は宇宙のお話ということで、皆さん宇宙っていうと自分より上の部分ばっかりこうイメージされると思うんですね。でも宇宙の考え方の中に小宇宙と大宇宙っていうのがあります。だから自分の体ってこれ小宇宙っていうふうに理解をするのが一般的です。ということは自分の体の中にも宇宙があるということはどういうことなのかな。この大、自分より大きなところの宇宙、まあ、無限大に宇宙があるようですけども、やっぱり宇宙っていうのも生まれたり死んだりしてるっていうふうにまあ考えていくと生き物なんですね。で、私たちは地球、宇宙の中の構成要素のいっぱい星があります。その中の一つ、地球という星の構成要素の環境として人間というものがあるというふうに僕は考えています。だから特別偉いものでもなくって、純粋に地球の環境の生命体が人間ということになるわけですね。そうすると非常に謙虚なものの見方もできてくるし、あまりくよくよ考えなくてもどうしようもないことを考えても仕方がないじゃないっていうふうな思いにもなれたりもしますけれども、私たちの体の中にも特に腸のなんかで中ですと、もう何億とか何兆個っていうすごい細菌が、まあ、ヨーグルトの中にもね、いろいろと菌があったりして、それで成長作用が促進されたり、お腹を整えたりっていうのもあります。そういったもの全部固まってこう体っていうのができて、これを一つの小宇宙として見ていけば、大宇宙の中で行われていることと体の中で行われていること大体同じようなこととすると、大宇宙の中で問題が解決されることがあったとしたら、それをそのまま体の中に取り込んでくると健康維持がしやすくなるっていう発想も十分成り立つと思うんですね。今日はちょっと雲も出てて、でもところどころここから見てると青空も見えているので、また UFO なんかがこうパッと横切ってくれるといいなっていうふうに思ったりもしてるんですけれども、UFO っていうと、何の略かというと Unidentified Flying Object、ね、未確認の飛行物体ということで UFO っていうふうに言ってます。要するにどこもこう確認できてない飛行物体ということなんですけども、やっぱり地球以外のところからこう来てるっていうふうに考えるのが一般的ですよね。僕も今までグランドキャニオン7回行ってるんですけども、7回行って必ずラスベガスに泊まってグランドキャニオン行きますが、ラスベガス泊まった時に、例えばコンビニに行ったりタクシーの運転手さんとかお話しさせていただいて、最近 UFO 見てるって言ったら当たり前じゃないってこう言いますよね。ラスベガスの住人で住んでる人で UFO 見たことないっていうのはまずいないと思います。すぐ近くにエリア51っていうのがあって、ここはですね、ラスベガスのマッキャラン空港っていう国際空港のところに、今は分かんないですけどね、数年前まで、行った時までずっとありましたけども、真っ白なジャンボ機が朝8時ぐらいに飛んで行って夜6時7時ぐらいに帰ってくるんですね。何も書いてないんですよ、真っ白のジャンボ、今はもうジャンボなくなったから違う飛行機になってると思いますけど、何も 書いてない真っ白の飛行機が朝行って帰ってくる。これ僕はエリア51に出勤してる人たちの送り迎え用の飛行機だと思ってるわけです。実際あの近くに行くと一切入れないように警察官とかがガードしてるっていう部分があります。で当然あそこには宇宙生命体と地球人とのコラボができている研究施設もあったりするというふうに考えていくと、まあこの中で僕は宇宙人、私は宇宙人だという自覚のある人手を挙げてみてください、ね、なかなか手が挙がらないと思いますけども、皆さん宇宙人です。だって地球という星に住んでる宇宙人ですよね。今からつい10年前ぐらい、これも少し前にも実際にラジオでもお話ししましたけれども、 JAXA、 日本で宇宙開発やってる、アメリカだと NASA ですよね、日本だと JAXA って言いますが、そこの教授の方々とお話をしたり、睡眠環境学会とか睡眠学会で今宇宙の眠りというものを勉強することによって、要するに人間は地球上で横になって眠ると血行障害を起こしながら眠ってます。要するに体を地面にマットレスのようにくっつけて寝るっていうことは、そこのところに血行障害を起こしているわけですから、体動をゴロゴロ、まあ寝返りしたりして血流を安定させながら朝までの時間眠りという行為を作るわけですよね。まあ、そういうふうなことで眠りということを考えていくと、宇宙の眠り、ストレスのない無重力の眠りっていうのは最も血流が安定していいだろうということで、 JAXA の先生方に来ていただいて講演していただいたりします。で10年前ぐらいだと、先生宇宙人っていますかねってこう聞きますとね、いるはずないじゃないですか、いたら大変ですよ田中さんってこう言うわけです。ところがここ 5,6 年前ぐらいから全く同じ質問を JAXA の先生方にすると、いないって言ってしまったら我々の存在も否定することになりますから、いるでしょうね。で JAXA も手のひら返すように全く違う表現するようになってきたんですね。もう宇宙人いるという前提というよりも、地球という星にいる私たちがあるのであれば、当然私たちじゃ分からないけれども、地球以外の生命体がいないと、もう 数えきれないぐらいの大宇宙にもう無数の星がある、それを全部チェックしていって研究してチェックして、誰もやっぱりいなかったよと言えばいませんと言えるんですけど、そこまでやれてないということはいるということですよね。1967年68年にアメリカのテキサス州ヒューストンで大きなレーダーを設置して、太陽系銀河系にパイプをレーダー照射していって、そのレーダーの返ってくる波動を読み込みながら、ここの星には生命体がいるかいないか、例えば窒素の層がどれぐらいあるかというふうに、空気の気体の状態を分析しながら生命体の存在パーセンテージと出したんです。で全部ゼロだったんですね。ところが69年、皆さんご存知のようにアポロ11号が月に行きます。まあ、それから何回も月に行ってるわけですけども、ある時月にそのレーダーの機能を持ったものを持っていったっていう話を前にしました。そしてスイッチを入れるとどういうことが起こったかというと、この星には生命体はいないって言ってたんですね。月からレーダーを地球に照射した時の結果が、この星には生命体がいないと言ったんです。ということは、自分たちの存在を否定してしまうぐらい幼稚な宇宙開発技術しかなかったということ。ということはその逆は、そこら中の星にいっぱい宇宙人いるんじゃないかと思っていただくことの方が普通だよということが、まあ当たり前になってきた。まあ、こういったようなことを、まあちょうど僕アメリカに留学している時に NASA の研究員と知り合って教えてもらって、ああ大体私の考えていること間違ってなかったなと。大体僕は子どもの頃からふと感じたことが、こう超能力的にですね、よく言われるんですけど、何か現象として起こったりということがよくあったので、そんなことにこうすごく価値観を持って取り組みをしてきました。まあ、そんなような流れの中で、睡眠中の脳波を安定させるという環境を作るために、今から25年前ぐらいに日本中でウォーターベッドのブームがありました。あれを作ったの僕です。東京ベッドとかシーリージャパンさんのウォーターバッグというのは私が供給元なので、社員教育マニュアル、テキスト全部作って日本中で広めていったということなんですね。そして今のこのジェルトロンという商品に移っていくわけですけども、とにかくもう一度言います。宇宙観というものが非常に大事で、大宇宙、外のこと、大きなことばっかり考えてないで、やっぱりもっともっと自分の体の中のことを考えていた。 iPS 細胞とか、今回も本庄先生がノーベル賞を取られましたけども、小宇宙のことの研究ですよね。だから小宇宙の研究の中で発見できたことは大宇宙の研究にもつながりますから、本庄先生と NASA のトップクラスの研究員とが非常に同じことをやっていて、つながっているということを考えていただくと、まあ、当然そういった直接的に今コンタクトないのかもしれないけども、やっていることはそんな変わらないと私は思っています。 だから大宇宙、小宇宙、すべて宇宙の中で行われている、私たちはそのちょうど自分の視点を中心に大なのか内側は小なのかというふうに見てるだけで、すべて宇宙の営みの中の一つの構成要素として私たちは生かされている。だから自分の体を大事にするということは環境保全にもつながる、健康管理のことにきちっと目を向けている人は地球環境にも正しい取り組みができているということになると思います。すべてつながっていってます、まあ、そういったようなことが自分の使命としていただいた得意分野の部分で、いかにうまくそれを発揮しながら自分らしくプラス発想で生きていくか、そういったことの中にこのチャクラを活性化させて、チャクラの1番から7番目それまでどれをつながりをきちっと持ちながら、通通にストーンとこうチャクラが天のエネルギーをいただく、大地のエネルギーをいただく、それを通過させることがスムーズにできるようになってくるとですね、穏やかな健康な時間、人生が過ごせていけるんじゃないかなと、まあ、そういうふうなことを思いながらいつもこういう取り組みをさせていただいてます。まあ、ふと思うんですけどね、 UFO がこう僕も今まで何遍も見てるし、あ、今日は絶対来るなと思ってこう行くと確実にこうやってきてくれたりっていうのは今までもあります。でそういった時にどう思うかというと、まあ、UFO そこに乗ってる宇宙生命体っていうのはね、地球がこのまま放っといたら非常に環境を地球人自らが崩してるということは、おのずと宇宙環境の破壊にもなってしまうので、まあ、パトロールに来てるというふうに思っていただいたらいいのかなと。決してだから敵対的な行為をするんではなくて、フレンドリーな位置づけ、そういったご縁を持ちながら近寄ってきてる。ただ突如として目の前に宇宙人がいるとみんなパニックになってしまうので、スピルバーグとかいろんな形で宇宙の情報を映画化、映像に置き換えて少しずつ出しています。未知との遭遇の映画を見た時、僕はあれ以前に体験したなというのでね、あ、この映画は僕の一種のデジャブだと、正夢になったというふうな思いであの映画を見せてもらったり、非常にそのよく似た体験もしてきたりっていうのが多くありますんで、ぜひともちょっと私はこう変わったこと言ってるかもしれないけれども、近未来ぐらいになってくるとそういったことが当たり前だよねっていうふうに思っていただく現象がいっぱい出てくると思うので、おおらかに宇宙の中の自分というものを意識していただければと思います。ありがとうございます。
はい、今夜はですね、五郎スカイカフェ七子から、五郎スカイタワー宇宙ナイトボリューム1クリスタルボールライブ&公開収録、こちらの模様をお届けいたしました。田中さん、今夜も素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
そして来てくださった皆さんも本当にありがとうございました。それでは皆さん、今夜も素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。